聖書を開いていきたいと思いますけれど、今日はマタイによる福音書の14章32節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。二人が船に乗り込むと風は止んでしまった。アーメン。非常に短い聖書の御言葉でありますけれど、今日はこのところから待つことを学ぶということで、共に恵みを分かち合っていきたいと思っております。今日のテーマにあるようにですね、待つということは私たちの生活の中でひょっとしたら最も難しい仕事かもしれないと思います。忍耐強く待つということは今の時代ですね、あんまり歓迎されることではないですよね。私もですね、どちらかといえばというよりも極端に待つことが嫌いな人です。実際私たちは忍耐強くない人たちだと思います。先ほども語りましたけれど、食事は電子レンジを多く使うようになりました。本来ならば煮たり炊いたりしなければいけないようなものが電子レンジで作れるような時代になってきたと言われております。空港では動く道がありますよね。エスカレーターではですね、どっちがどっちかよく私は分かんないんだけれど、止まっていたい人と歩きたい人のレーンが分かれているのをご存知ですか？分かれているそうです。またファーストフードが手っ取り早いですよね。ドライブスルーで食べたりとか、また夕方はですね、急いで買い物に行ったりとか、そういう生活を私たちは多くしています。レジを並ぶときにはどこが一番少ないかということを考えながら並ぶのではないかなと思いますよ。自分が並んでいる列がなかなか進まなかって、隣の列がどんどんどんどん進んでいったらですね、隣の列に移ったら急にこっちが進み出すとかね、そういうこともよくありますよ。まあ、私たちはそれぐらい待つことが好きではない。生活の中だけではなくて、病院でもお店でもどこであっても待たされることが嫌いな人たちではないかなと思います。どれだけ待てますかという本の中で、クラクション秒という新しい時間の単位を作るということが提案されたそうです。信号が変わってから後ろの人がクラクションを鳴らすまでの時間ですよ。それが科学で知られている最小単位の時間だとこの本の著者は主張をしているそうです。ちなみにこの日本でクラクション秒の一番短い町が大阪だと言われているんです。大阪人は前の信号が青になって自分の前の車が動かなかったらすぐ鳴らす。しかも1回じゃない、プププププププ鳴らすね。東京の人とかはちょっと待って遠慮がちにプって鳴らすんですけどね、ブーとかですね、ブブブブって鳴らしますね。大阪の人はね、全然気にしてないですよね。鳴らされた方もね、反対に悪いなというよりも腹立ってね、行くということが多いんじゃないかなと思いますよ。ここで皆さんに質問をしたいと思います。私たちはどれぐらい待てるでしょうかというテストです。1問目、高速の料金所で前の車の運転手が係の人と長話をしています。 ETC じゃないですよ、お金払うところですよ。あなたはどうしますか？ A、 何も気にせず待つことができる。 B、 私なら係の人と何を話すだろうかと想像してみる。 C、 クラクションを鳴らす。A という人、 B という人、 C という人。あ、私と母さんだけ悲しいことやね、これこれどういうことかね、これみんな本当のこと言ってくださいよ、本当のこと。私と母さんだけということはないと思いますよ。2問目、病院の待合室で1時間座っています。あなたはどうしますか？ A、一緒に持ってきた本を読む時間が与えられたことを感謝する。 B、 呼ばれるまで平常心でひたすら待つことができる。 C、 受付に行き、まだですか、あとどれくらいですか、一体いつまで待たせるんですか、もうどれくらい待ってると思うんですかと文句を言う。 という人、 B、 C という人。3番目、カップラーメンを食べるときあなたはどうしますか。 A、 ほとんどの場合知らない間に3分以上経ってしまい伸びた麺を食べることが多い。 B、 きっちり3分待って食べる。 C、 3分を待ちきれず芯が残った麺を食べることが多い。 A という人、 B という人、 C という人。私も芯残った麺もいつも食べるんですけど、焼きそばなんて揚げたらね、もう四角く上がってきますね、こうやってね。もう待てないですよ、私はね、待てない。硬いんですよ、いつもね。焼きそば四角じゃないですか。あれをね、いつもお箸でね、こぐすというかちぎるというかね、そんなして食べてるんですけどね。まあいろいろな答えがあると思いますけれど、またいろいろな性格というものがあると思うんですけど、でも多くの人はあんまり待つことが好きではない、私待つこと大好きやねん、いや待つことそんな気にしないねんという人は少ないんではないかなというふうに思います。ですから聖書の中でイエス様がすぐに行動なさるお方であるということが書かれているのを読むと安心すると思います。ペテロが水の上を歩いたというこの短い聖書箇所の中にはすぐにという言葉が3回も用いられています。22節を見ると、それからすぐイエスは群衆を解散させておられる間に強いて弟子たちを船に乗り込ませというふうに語られています。それからすぐイエス様は群衆を解散させて弟子たちを船に乗り込ませられました。また27節を見ると、しかしイエスはすぐに彼らに声をかけて、しっかりするのだ、私である、恐れることはないと言われました。イエス様を見て幽霊だと思って叫び声を上げている弟子たちに対して、イエス様はすぐに声をかけられました、恐れることはないよって。また31節を見ると、イエスはすぐに手を伸ばし彼を捕まえて言われた、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。水に沈んだペテロに対してイエス様はすぐに手を伸ばしてペテロを助けられました。これらのことを見ても分かるように、イエス様は瞬時に全てのことを正しく、また的確に判断することのできるお方であります。悩んだりどうしたらいいんだろうと考えたりされるということはない。イエス様は瞬時に何が最善であるか、何が最も良い決断であるかということを判断することのできるお方であります。イエス様はほんの少しの時間も無駄にされるお方ではないんですよ。でもこの出来事はすぐにということとともに、私たちに対して待つということも教えているんです。聖書を見るとイエス様が弟子たちのところに来られたのは夜明けの4時頃というふうに語られています。この中で新改訳聖書をお持ちの方もおられると思うんですけれど、新改訳聖書では夜中の3時頃というふうに語られています。4時なんですか、3時なんですかというふうに思われる方もいるかもしれないんですけれど、この言葉を直訳をすると第4の夜回りという意味があるんです。この時代ですね、夜を4つに区分していたんです。私たちは1日24時間というふうに考えますけれど、この当時は4つの時間に区分されていました。午前6時から9時までが第1の夜、9時から深夜までが第2の夜、深夜から午前3時までが第3の夜、そして午前3時から午前6時までが第4の夜でありました。すなわちイエス様が弟子たちの前に来られたのは3時を過ぎてから6時までの間です。第4の夜の時間です。ですから3時と訳す人もいれば4時というふうに訳す人もいるのはそのためであります。言い換えればイエス様は3時を過ぎるまで弟子たちのところには行かれなかったんです。弟子たちは前の日の夕方の前にはすでに船に乗り込んでいました。それもイエス様に乗り込ませられて、彼らは 船に乗って出発をしていました。いつぐらいから嵐で苦しんでいたのかはわからないけれど、長い時間悩まされていたのではないかなと思います。そうであるのにもかかわらず、なぜイエス様はそんな時間まで来られなかったんでしょうか。イエス様は私たちのすべてをご存知です。私たちが今何に困り、何に悩み、何に苦しんでいるのか、イエス様はご存知です。この時弟子たちが嵐に悩まされているということも、もちろんイエス様はご存知でした。でもイエス様は彼らのところにはすぐに行かれなかったんです。先ほどもお語りしたように、イエス様はほんの少しの時間も無駄にされるお方ではないということを、もう一度よく知っていただきたいと思います。これは非常に大事なことです。私たちは多くの時間を無駄にします。無駄な時間を過ごします。でも時間を無駄に過ごしたとしても、それを無駄にするかしないかということを決めるのは今です。でもイエス様はほんの少しの時間も無駄にされるお方ではありませんでした。イエス様がなされるすべてのことには理由があります。私たちの心は思いがけない出来事が起こった時に、それが悪いものであればあるほど動揺したり弱ったりしますよね。そして心が弱る時、私たちは否定的な思いになりがちです。そして否定的な思いになる時に、多くの人が口にすること、それは神様何してはんのかなということです。神様は私を捨てられたんじゃないだろうか、そして神様の存在さえも疑ってしまう。心が弱った人、また否定的な考えに陥っている人の典型であります。でもこの出来事を通して多くのことを学ぶことができます。それは自分の思っているような時でなかったとしても、イエス様は必ず来てくださるということです。弟子たちは今すぐに来てほしいと思ったかもしれないけれど、でもイエス様はイエス様の時の中で来られました。私たちの願っているような時ではなかったけれど、願っているような時間ではなかったけれど、イエス様はイエス様の考えの時に動かれます。そしてイエス様の時で動かれる、そのことが最善だからそうされるんですよ。神様にとって最善なのではなくて、私たちにとって最善だから神様はそのようにされるんです。いやいや、そうじゃないでしょう。嵐が起こってすぐ来てくださることが私たちにとって最善じゃないんですかと私たちは考えますよ。なぜならばしんどいことが長く続くということは嫌だから。すぐに私たちは待つことができない。すぐに解決してほしい、すぐに答えてほしい、すぐにこの悩みから脱出したい、そういうふうに考えます。でも神様は神様の時の中で働かれます。そしてその時は神にとっても美しく、私たちにとっても美しい時であります。その点において私たちは神を信頼しなければいけない。私たちは決して見捨てられるということはありません。たとえそれが第四の夜であったとしても、一番遅い時間であったとしても、神様は私たちを救うために来てくださるお方であります。神様は目に見えないけれど私たちを見守ってくださっているお方であるということを心から感謝したいと思います。私たちは待つことを学ぶ必要があると聖書は教えています。普段気が短いということと、聖書が語っている待つということとは時として全く違うことがあります。普段気が短い人であっても、聖書が語っている待つということを十分にできる人もいます。反対に普段非常に気が長い、おっとりしている人であるのにもかかわらず神の時を待てないという人もいます。それは 何にかかっているのでしょうか。ただ一つ言えること、それは性格によるものではないということです。私たちが神の時を待てるんですか待てないんですかということは性格ではない。自分は性格短気だから、自分は待つこと嫌いだから、待つこと苦手だから、いや神の時を待てないんだということは違うんです。信仰は何の疑いもないところから生まれてくるものではありません。不信仰になり得る状況でありながらも、なおかつ神を信じること、それが信仰ですよ。何にも疑いがない、何にも不信仰になる要素がない中で、私神様信じてますということは誰でもできることですよ。どんな人でもできます。どんな人でも。でも不信仰になり得るような状況、いや神様どうしたんやろ、なんで助けてくれないんだろう、なんで手を差し伸べてくださらないんだろうと思うような状況でありながらも、なおかつ神を信頼すること、それが信仰です。私たちの生活の中で疑ってもおかしくないような状況でありながらも、なお信じ続けることが信仰ですよ。人から見たら滑稽でしょう。だからヨブの妻は言いました。あなたは神を呪って死になさいって。人から見たらそう思うんですよ。そんな状態になりながら、財産も失い、体も健康を失い、子供たちの命も失い、全てを失っているヨブが、それでもなおかつ神を信頼しているその姿を見て、妻は言いました。あなたは神を呪って死になさいって。あなたは神に捨てられているような状態じゃないんですかって。世の中の人はそう言うでしょう。そのような状況の中でなお神は良いお方なんですよと言える、そのことは世の人から見るならば滑稽なことです。でも神はその信仰を見られます。神を呪ってもおかしくないような状況でありながら、なおかつ神を信頼すること、それが信仰です。そしてこのような信仰を育てるためにどうしても必要なこと、それが待つということです。待つということなくしてこのような信仰を育てることはできない。神を呪ってもおかしくないような状況の中で、神様は良いお方ですということができる信仰を育てるのには、待つということしかないんですよ。それしかない。私は神の時を待つことができないというならば、試練があったらすぐ倒れてしまうでしょう。嫌なことがあったらすぐ揺らいでしまうでしょう。なぜですか？待つことできないから。全ては自分の時、全ては自分の考え、全ては自分の思うようにならなかったら、神様どうして、神様なんで、神様あなた生きているんですか、こんな神様やったらやめた。待つことができない人の末路です。ペテロが船から出ようと決心する時も待つ必要がありました。ペテロはもともと衝動的な人ですよ。皆さんよくご存知だと思います。思ったらすぐ言う、考えたらすぐ言う。私は人事じゃない。もう思ったらすぐ言ってしまう。心にあることが外に貼り付けてあるみたいに言う人、それがペテロです。裏も表もない、そういう人ですよ。だからもともとのペテロの性格で言うならば、水の上を歩いて来られるイエス様を見た時に、ああイエス様だと思ったらすぐに飛び込んでおかしくない人ですよね。実際彼はよみがえられたイエス様を見た時に、あれがイエス様だ、主だと言われた時に、船から飛び込んで主のもとに行きましたよね。そうしてもおかしくないペテロが取った行動、それはイエス様の許可を求めるということでした。本来ならばすぐ水の中に飛び込んでもおかしくないようなペテロが、この時待つということを学びました。すなわちイエス様のお言葉を待ったんですよ。自分の衝動的な思いだけで船から出ることは許されていないということを知っていました。この時必要なことはイエス様の 許可、イエス様のお言葉が必要でした。ですから彼はそのお言葉を待つ必要があったんです。そして私たちも主からのお言葉を待つ必要があるんです。また待つことを学ばなくてはいけないと思いますよ。この時船の中に乗っていた全ての弟子たちが求めていたこと、それは風が止むということでした。でも風が止んだのは聖書を見るとペテロが溺れてイエス様に引き上げられて船に戻った時に嵐は静まりました。不思議だと思いませんか？これは不思議なことですよ。いやいや、順番おかしいんじゃないんですか？なんで嵐が静まるのが最後なんですか？なんでですか？と私は思います。イエス様来たらすぐ嵐沈めたらいいんじゃないんですか？と私は思います。さっさとやることやってくれたらいいんじゃないですか？と私はそう思ってしまう人ですよね。なぜイエス様はすぐにというご自身の性質、イエス様もすぐにというお方ですよ。先ほども語ったように、でもその性質を用いないで嵐を最後の最後まで沈めなかったんでしょうか？もっと早く嵐を、また風を沈めてくださっていたならば、ペテロはもっと楽に水の上を歩けたかもしれない。ひょっとしたら水に沈むということもなかったかもしれないですよね。でも先ほどもお語りしましたけれど、目をそらす要素がないときにイエス様を見続けることは信仰がなくてもできることです。目を奪われるような要素がないときにイエス様だけを見続けるということは誰でもできることですよ。目をそらすような要素がありながら、そこに嵐があって問題があって悩みがあって、いくらでもそのことに心が奪われて、目も奪われて、全ての感情が奪われてしまうような要素がありながら、なおかつイエス様を見続けるということを選ぶこと、それが信仰です。何にもない中で信仰が生まれるわけではない。何にもない中で信仰が強められるのではない。信仰を奪うような要素がある中で、なおかつ信仰を選び取ることの中で成長していくんですよ。イエス様を見続けることを学ばせるために、私たちは待つ必要があります。もっと早く嵐を沈めてくださった方がいいんじゃないんですか？そしたらペテロは水の上をもっとスムーズに歩くことができたんじゃないんですか？と私たちは考えます。でもペテロがその時イエス様を見続けるということがどういうことなのかということを学ばなければ、彼はきっと後の日に大きな失敗、過ちを犯していたことでしょう。もちろん彼はイエス様を裏切りました。でもそれはペテロだけではなくて、全ての弟子たちがイエス様を裏切りました。でも彼は最終的には偉大な信仰の人に変えられました。彼は学びました。待つということを学びました。私たちは待つということを通して得ることができる最善のものに目を向けなくてはいけないと思いますよ。私たちは待たされているという現状だけを見てしまっているので、イライラしてしまう。どうして、なんで、早くと私たちは思ってしまう。でも待つことを通して最善のものを得ることができるんです。それは他でもない信仰です。あめないですよね。待つこと嫌いですよね。この信仰という冒険の正体のシリーズもほぼ後半に来ています。本当に長い期間をかけてゆっくりと学んできました。このシリーズが始まってから、私は多くの人たちが船から一歩踏み出している姿を見させていただいています。本当に感謝をしています。そしてこのシリーズを終えるその前に、私たちが最後に取り組まなくてはいけないこと、それが待つということであります。 たとえ私たちが良い動機で始めたことであったとしても、また良い決断であったとしても、神様は必ずしも私たちが望むような時に望むような速さで働かれるとは限らないんですよ。いや、これが神様の御心ですよ。これが神様の道ですよ。そして確かにそれは神様の御心であり、神様の道に歩んでいるけれど待たされるということがあります。神様の御心だから、神様の道だから、それがいつもスムーズで、自分の思っているタイミングと神の思っているタイミングがいつも一緒で、もうフラストレーションもない、イライラすることもない、全部がスムーズでということはまずない、まずないと思います。神様が全く動かれない時があります。自分の環境がどうあがいても、努力しても頑張っても何にも変わらない時があります。実際にありますよ。私たちはその時考えるんです。神様、何をしておられるんですか。神様が動かないということは、神様が働いておられないということではありません。私たちは自分の環境や状況や心やいろんなことが変わらなければ、神様は働いておられないと思うかもしれないけれど、聖書は語っています。神は眠ることもまどろむこともないお方であるということ。神様は眠ることもない、まどろむこともないんですよ。まどろむって分かりますか。こういうことですよ。こういうこと。まどろんでおられる人もね、ちょっと目覚めましょう。神様は、あ、ごめんごめんごめん、ちょっと今ちょっと聞こえんかったっていうことはないんですよ。いつも目を覚ましておられる。いつも私たちを見ておられる。いつも私たちの声を聞いておられる。耳を傾けておられるお方であるということを心から感謝します。私たちが口に出さないその心の思いまでもイエス様は知って、神様はその思いを知って働いてくださっているお方であるということを心から感謝します。私たちのすることは、自分の考えや自分の速さで神をコントロールすることではなくて、神様と歩調を合わせることです。だからイエス様語られたんですよ。私と同じ首輝きを追いなさいって。首輝きって前も言いましたよね。牛と牛の首を挟むもの、こうやって、ちょっとこっち来て、牛ですね。ほんで首輝き、イエス様と歩調合わせなかったらじっとしてたいと思ってて、こんななってね、しんどいの誰ですか。わかります。イエス様がとどまっていたいのに、さっき言って、しんどいの誰ですか。そして何よりも同じ首輝きを追うということは、同じ目線で見ることができるということです。同じ目の高さで、イエス様が見られる目線で、イエス様が見られる角度で見ることができる、それが首輝きという意味ですよ。私たちはイエス様と同じ歩調で歩くためには、同じ首輝きを追わなくてはいけない。聖書は語っています。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いって。イエス様と同じ歩調で歩くことは私たちにとって楽なことなんです。軽いことなんです。苦しいことではないんですよ。私たちは考えるでしょ、いや自分の思いで歩きたいんです、自分で決めて考えて、自分の人生だから自分の楽しいように。そうじゃない。これは私たちの人生だけれど、イエス様の人生でもあるんです。私たちは雲の柱が動くまで待たなくてはいけない。そして雲が動いた時には速やかに動かなくてはいけないと思うんですけれど、アメンでしょうか。待つことは私たちがするように召されていることの中で最も難しいことです。毎日慌ただしく働いていることの方がはるかに楽なんですよ。パタパタパタパタ追われるように仕事をしていることの方が楽なんです。じーっと待つことよりは。アブラハムは75歳の時に、あなたの子孫は星のようにまた地の砂のようになるよという約束を受けました。でもそのことが成就したのは24年後ですよ。24年ですよ皆さん。 アブラハムは24年間待たなくてはなりませんでした。イスラエル人に対してエジプトでの奴隷生活は終わるという約束を神様はされました。でもその約束が成就するまでに400年かかりました。400年というならば、それは一世代では無理ですよね。400年というならば3世代もしくは4世代もっと5世代かもしれないですね。それぐらいの世代が経って成就されたことでした。ユダヤ人たちは口で伝えていくという習慣のある人たち、そういう文化を持っている人たちです。ですから神様が約束してくださったことを次の世代に次の世代に次の世代に付け加えることも抜くこともしない、正確に伝えていくことのできる人たちです。ですから今全世界に散らばっているユダヤ人たちも聖書の御言葉またその約束を忠実に信じているのは、正確に伝えるという文化、そういう習慣を持っているからです。自分の先祖は12部族の中のどの部族なんですかということを彼らは今のこの時代においても知っています。今の時代においても彼らは受け継いでいくんです。正確に正確に正しく。私たちは考えます。神様がくださった約束は私たちの時代で見たい、この目で見たい、この目で確認したいと考えます。でも神様は400年経ったその時にイスラエルの民がエジプトの奴隷から解放されるということを成就されました。彼らは400年間待たなければならなかったけれど、このことから私たちは学ぶことができます。私たちが受けた約束が、私たちに与えられたビジョンが、私たちの時代でなされなかったとしても、その約束、そのビジョンは必ずそうなるということを信じて私は疑ってはいないです。私には夢があります。この教会に対して夢があります。でも私の時代でそのことが見れなかったとしても、後の時代に受け継いででも必ずそうなると私は信じています。神はそのようなお方であるということを私は疑ってはいない。それが神から来たものであるならばです。イエス様の再臨を待ち望んで多くの人たちが死んでいきました。私はすぐに来ると言われたそのイエス様の言葉を信じて多くの人たちが死んでいきました。イエス様のすぐが私たちのすぐとは異なっているということは私たちはよく理解しているつもりです。使徒行伝の中でイエス様言われました。私はすぐに来る。それから時間は経ちました。私たちの時代に主の再臨を見ることができたならば、それは感謝ですよ。でももしそうでなかったとしても、主は約束を破られたのではない。主は必ず来られます。この時代でなかったとしても次の時代かもしれない、次の時代で来なかったとしてもその次の時代かもしれないけれど、主の約束は必ず成就されるということを信じられる方は幸いだと思います。だから私たちは主を信頼することができるんですよ。たとえ自分の目で見ることができなかったとしても、私たちは信仰の目で全てのことを見なくてはいけないと思います。たとえ手で触れることができなかったとしても、信仰の手を通して触れることができるということを知っていただきたい。私たちが今巻いているものを後の人たちが刈り取ることになるかもしれない。だから私たちは後の人たちのために一生懸命今を巻くんですよ。今を巻くんです。自分が刈り取らないからといって、自分が巻かなかったら後の人たちのために私たちは何を受け継いでもらうことができるんですか。もちろん信仰は個人の信仰ですよ。個人の信仰です。個人と神様との関係です。でも知ってください、私たちよりも前の人たちが一生懸命主のために命を捨てて命を懸けて巻いたその種を今私たちが刈り取っているということを、今私たちがクリスチャンで当たり前のように教会に来て 当たり前のように賛美歌を歌って、当たり前のようにイエス様は主ですよって伝道することができること、これが当たり前だと思いますか？今からたった何十年前、いや100年前であってもそのことはできなかったんです。この日本においても、宣教師が来て福音を語ること、当たり前だと思わないでください。先の人たちが道を開いたんです。多くの人たちが死にました。多くの人が首を切られました。多くの人たちが殺されました。拷問に遭いました。そのことによって今私たちは自由に死を賛美することができているんです。今私たちは何をまきますか？何に命かけますか？主のために私たちは何をすることができますか？後の時代の人たちのために今私たちは何をすることができますか？小さな子供たちのために、今若者と言われている人たちのために、今私たちは何をすることができますか？パウロが種をまき、アポロが水を注いだ。でも刈り取らせてくださるのは主です。成長させてくださるのは主です。だから私たちは一生懸命種をまくんですよ。一生懸命水をやるんですよ。主がどの時代に刈り取らせてくださるかは私たちにはわからない。それは私たちの手にあることではないですよね。私たちは待つことを学ぶ必要があると思います。でも喜びを持って期待して、私たちは待つことを学んでいきたいと思う。待っている人の姿を見て、もうただ苦しくて、もうしんどくて辛くて、ああこういう人が待つんやな、待つ人の姿なんやなと思われてはいけない。クリスチャンが待つということは期待して希望を持って喜んで主を待つんです。それが待つことを学ぶということですよ。そのことによって何を得ることができるんですか？動かない信仰ですよ。強い信仰を私たちは得ることができるんです。聖書が語る待つことには望みが伴っています。聖書が語る待つことには期待が伴っているんです。だから私たちは絶望してはいけない、失望してはいけない。失望するような状況だけれど、絶望するような状況だけれど、もうダメだというような状況だけれど、それでも主は生きて働いておられるんです。主は真実なお方なんですよ。主は変わられることはないんです。私たちが変わらない限り、主はいつも誠実に私たちを導いてくださるお方であることを心から感謝します。主をあがめていきましょう。どんな時でも主を賛美しましょう。主を信頼しましょう。主は良いお方です。私たちが悪いものであったとしても、主は良いお方であるということを心から感謝したいと思います。神が待てと言われたならば、私たちは期待して待つものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りしたいと思います。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い御名を心から感謝します。今日もこのようにしてあなたが導いてくださって、私たちに待つことの意味を教えてくださっていることを心からありがとうございます。今私たちは本当に待つことが難しい、そのような時代、またそのような私たちでありますけれど、主を待つことを通して、あなたが与えようとしておられる最も素晴らしい信仰を手にすることができるように、疑ってもおかしくないようなその時に主をあがめることができるように、迷っているそのような時に主を賛美することができるように、不信仰になり得るそのような状況の時に、なおかつあなたを信頼し主をあがめることができるように、あなたが私たちに待つことを今教えてくださっていることを心から感謝します。主よ、その時を喜んで期待して待ち望むことができるように、あなたが祝福し導いてください。今日この時を心から感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。